聖書の中の女性の名前の本が2つありますね。ルツ記とエステル記です。ルツ記はイスラエル王国の最初です。エステル記はイスラエル王国の、悲しい最後のところ、つまり初めと終わりに女性が出てくるということを覚えたいんですが、今日はその中のエステル記に注目したいと思います。エステルってのはエスターですね。つまりお星という意味なんですよ。もう一つ名前がありました。ハダサ。これはユダヤの名前なんです。だからこのエステルという人は実はユダヤ人で、ユダヤが何ですかこうあちらの方に、北部のメソポタミアの方に連れて行かれた時期ありましたよね。これオレンジ色はエジプトです。そしてイスラエル王国作りましたよね。そしてサウル、ダビデ、ソロモンと行くんですけど、王国が2つに分裂しました。北はイスラエル、南はユダという国になったんですが、北イスラエルの方は王様があまりちゃんとしてなかったので、早くアッシリアに滅ぼされました。アッシリアに滅ぼされるんですけど、ただ殺されるんじゃなくて、アッシリアに連れて行かれます。捕囚です。エグザイルと言います。アッシリアで奴隷として使われるということです。南の方は少し長引きましたが、神殿があったりするのでね。でもいい加減な名目だけの礼拝だったので、南のユダも神様はバビロンという国を用いて滅ぼしました。なんと神様の名前で立った国が両方とも滅びて、異教の国の奴隷になったという状態なんです。でアッシリア、そしてバビロンでペルシャと行きましたね。このペルシャの時代の出来事になります。っていうことはもう暗い時代ですよ。イスラエルが国がなくなっちゃって、異邦人の国で奴隷になってるというね、この暗い時代なんですけど、この中でキラッと輝くような書物がエステル記。そのエステル記の主人公エステルも、もう聖書の中でキラキラキラキラ輝くような人物なんです。というわけでここのことを学びたいと思うんですけど、ペルシャはね、当時の大帝国でした。すごく広かったんですよ。ギリシャ、アフリカ、エジプトで、右の方を見てみるとインドまでです。インド、その間にはパキスタンがあって、イランがあって、イラクがあって、もうこういうの全部治めているのが当時のペルシャ帝国です。っていうことは、この国の中にはたくさんの言語や文化があって大変ですよね。で、それでも王様はそれを治めなきゃいけないので、時々その国からなんていうんですかね、貴族を呼んで、自分の方が王だよ、あなたたちは従属する貴族だよっていうのを見せつけるっていうんですかね、見せつけることをしなきゃいけなかったんです。で、王様アハシュエロス王がそういうことをしようと計画しました。それで127も州があったんですよ。127の州に全部通達して、そして、来なさいと、パーティーを開きましょうと言って、パーティーを開いたんですけど、お酒の酔った時にね、奥さんも本当に失礼なことをして、奥さんが拒絶したんです。もう冠だけ かぶって出てこいと。それ奥さんにしてはそんなことできません。拒絶したので奥さんが除外されました。しばらくしたら王様は寂しくなっちゃって、奥さんいない、それで家来たちがちょっと、じゃあ新しい奥様を探してあげようかということで、それで新しいお妃探しをします。 がっかりしている王様に若くて美しい女性を探しますって、ちょっと元気になりましたね。それで127の州にまた早馬というね、伝達使が送られて、今度お妃を求めます、候補者を挙げなさいって言うんですよ。それでもう127の州の人たちはもう内から出そうと思いますよね。次のお妃はうちから、 そしたらうちに良いことが起きるかもしれない。だからもうさっき言った国プラスもっと大きな127の州がそれぞれ最高の女性も美貌それから知性家柄全部が最高のものを持って、送り込んできたと思います。不思議なことがありましたね。このシュシャンっていうのはペルサ帝国の、首都です。今のイランのスサですね。当時はペルサ帝国のシュシャンです。そこの代表候補者になったの中にエステルが入ってました。エステルってユダヤ人の奴隷の子孫だよね。しかもなんかねそんな人がどうして入ってるのかっていうことなんですけど、その理由は聖書は書いていません。それで少しこう想像を働かせてみました。私が映画を作ったらどういう映画を作るかというと、まあ、あの馬車に乗ったあの王宮 の, あの家来ですね、宦官ですかね、その、 あの家来偉い人が馬車で通ったらマーケットのあたりにすごい綺麗な人がいて、あまりにも綺麗すぎておーって見てあれ誰だ連れてこいっていうふうなね、そんな状態じゃなかったから。で連れてこられたけど彼女は素性を明かしません。誰の親は誰でどこから出た人で何にも話さない。普通こんなだったら候補者から外れますよ。でも外れないの、あまりにも美しすぎて。それで何にも素性がわからないまま候補者にずっと残っていきました。そしてとうとう各州から候補者が集まってきて120人130人でしょうね。で6ヶ月間エステの訓練です。もう匂いが体に染み込むくらいのエステでしょうね。でその次の6ヶ月は今度お化粧の仕方。お化粧何分かかります？私なんか3分以内で終わっちゃいますよね。ね、6ヶ月ですよ。こうやってこうやって女性が美を磨いて王様のところに会いに行くんです。王様は一人ずつ一人ずつ会うんですけど、王様のところに行くときにはね、もう何でも欲しいものを要求していいことになってます。イヤリング、指輪、ネックレス、シルクのドレス、もう何でもいいんですよ。で、それで選ばれなかったらそれを持って帰れる。選ばれたらもちろんそのままお妃になるんですね。この候補選びのことを考えると、おそらくね、もうこんな状態だったらミスユニバースのもうね、コンテストのような状態じゃなくて、よくミスユニバースチャラチラッと見るんですけど、どの人も綺麗でどの人もすごくて誰って選んでいいか分かんなくなりますよね。だけど王様はこういう外側の美にも十分なんていうかな、飽きてた。こういう外側じゃない美しさのあったエステルに関心を持ちました。そしてエステルを選んだんです。それは家来たちにはちょっと困りました。こんな人、素性もわからない人選んじゃって困ったな、もう一回お奇跡選びをやろうなんて言うんですけど、王様はもう心が変わりません。2回目をしてもエステルを選んで、エステルがとうとうお妃になりました。エステルは王宮での生活が始まります。そんな時にエステルのいとこのモルデカイ、エステルにはお父さんもお母さんもいなかったんですね。おじさんもおばさんもいなかった。いとこが面倒を見てる。だから随分家族的には悲しい家族の過去があったと思いますよ。奴隷として連れてこられた時に死んじゃったのかね。でこのモルデカイもエステルが大丈夫かな、王宮の方によく行ってたと思うんですけど、たまたま王様の暗殺計画をしている人の声を聞きます。王様の暗殺計画、これは大変だ、エステルに知らせます。エステルは王様にこんな計画があります、気をつけてください。そのことで暗殺がなされませんでした。王様はエステルはさすがだな、もっとありがたく思ったことでしょう。そこまで良かったんですが、一つ大事件が起きました。王の側近、側近ですから王様の右腕の人がアガク人でハマンっていう人がいたんですよ。でハマンはこう通るときに一人だけ頭を下げないモルデカイに こうなんていうか怒りを燃やしていましたよ。でモルデカイ、あいつを俺がこんなに王様の側近になってるのに頭を下げない、許せない、もうモルデカイだけじゃなくてモルデカイの民族全部、つまりユダヤ人全部殺戮してしまおうと思うんですね。でどうしてこうなったのかっていうと、実はアガク人っていうのはあのイスラエルといつもいつも喧嘩していたアマレク人の中の貴族階級のことをアガク人と言います。イスラエルといつも喧嘩していたアマレクの中の貴族です。これがアガク人です。つまりハマンは普段からユダヤ人じゃんかって思ってるし、ユダヤ人の方もアマレク人なんかって思ってる、もともとこういう仲の悪い、民族だったのに、まあ、頭下げないので腹が立ったということですね。それで、モルデカイは計画を立てて、王様をうまく言い込めて、モルデカイだけ先に殺してしまう。ユダヤ人の殺戮は1年後っていうのをね、くじで決まってましたよね。でもモルデカイだけはもう明日でも見たくない、もう明日のうちにもう殺すように王様に頼もうと思って、王様のところに会いに行きましたね。そしたらモルデカイがエステルにも、エステル、今がその時だよ、今があなたが何人で今の私たちの民族がひどい目になっていることを王様に言いなさいと、モルデカイから の指図が来たんです。エステルは王様に命がけで会いに行きます。それは自分から会いに行っちゃいけない、さっき読んだ通りです。自分から会いに行ったらダメなんです。自分からに会いに行った場合は王様が機嫌が良かったら話ができるけど、機嫌が悪かったらそのまま連れてかれて殺されます。これペルシャ帝国です。それでエステルは法に背いても私死ななきゃいけないんじゃ、死んでも王様のところに行きます。さあエステルはこれを言いに行きました。そしてハマンはモルデカイを殺してくださいっていうのを言いに行く。朝同時だったんです。王様はどっちの話を先に聞くかですよね。なんとハマンが喋る前に、王様が昨夜なかなか眠れなくてね、ちょっと私のために助けてくれた人がいるんだけど、ご褒美どうしようかって話を王様がハマンにし始めちゃったんですよ。ハマンが言う前に。それで自分を褒めてもらうのかと思ったので、もう王様と同じような地位のことを全部提案したら、最後の最後に王様が、じゃあそれ全部モルデカイにやってあげてっていうわけですよ。もうびっくりしてハマンは頭きて、でそんな時にエステルが言って、王様、私の民族がひどい目に遭うとしていますっていうね。あ、そうか、そんなのね、誰がやるんだ。これは夕飯に招待した時に起きましたよね。夕飯に2晩夕飯に用意してるんです。エステルは精霊の導きに敏感ですよ。思ったことすぐ言わない。もう精霊の導きでタイミングを待って、最高の瞬間の時に、私の民族がひどい目に遭おうとしています、誰がそれやるんだ、このハマンですと、まあ、パーティーの場所で言うわけですね。ハマンです。王様は自分の側近だと思ってした人が、お妃様の民族を殺すのを、嘘を丸、なんていうか嘘で丸めてやろうとしているのを気がついたので、ちょっともうなんていうかびっくりしすぎちゃって、頭冷やさなきゃダメなので、お部屋を出て庭に行きました。で庭でしばらく頭冷ましてるんですよ。でようやく落ち着いて帰ってきたら、その時ね、エステルは何したか、もうハマンに対して怒りですよね。ハマンは自分の命をエステルにかかってるので、エステルがこっち向いたらこっちで、エステル様ごめんなさいごめんなさい、エステルがこっち向いたらこっちでごめんなさいごめんなさいやってるわけですよ。でエステルがこっち向いた時に、そこにはエステル のベッドっていうんですかね、横にこうできるようなソファーがあったんです。そっち向いたから、おそらくハマンは許してくださいってベッドの上に乗ってやったと思いますよ。そこに王様入ってきたんです。そしてお前は私の妻のベッドに乗っかって何やってるんだっていう一言で、もう家来に連れてかれて、皮肉なことにハマンが用意した杭に かけられて、処刑されたというお話なんです。こうやってエステルはそのユダヤの民族全部が殺されるのを助けたというね、そういうお話でしたね。いやエステル の勇気と、そしてエステルのこの信仰による歩み、これが民族を救いました。このお話は歴史お話じゃないんですよ、歴史の記録はイスラエル民族の中でもとても大切な出来事だったので、今でもこのもちろんお祭りとしてプリムの祭りとしてやっていますね、お祝いをしています。旧約聖書、これヘブル語の お祝いなんですけど、ハマンの耳というクッキーを作って食べちゃうそんなこともしていますね。これヘブル語の聖書のエステル記のとこなんですけど、右の方を見ると名前がダダダダタタ縦になってるでしょ。これはハマンの子供たちの名前です。そしてハナマンの子供たちもね、当時の風習ですけど、戦争負けたら、戦い負けたら、一族全部処刑されますね。これ、みんな悔いにかかって処刑されたよっていうのを強調するかのように、ヘブル語の聖書はこのように記録しているということです。さあ、エステル記を読むと、神様という言葉は一度も出てこない。聞いたことあるでしょ？だけど、シュシャンの妃の候補となった、王妃として選ばれた、モルデカイが暗殺計画を聞いた、ユダヤ人の殺戮の日はくじが1年後に投げられてるんです。さっきお話しなかったですけど、エステルが王に謁見できた、王は一晩目に眠れないでモルデカイの功績の記録を読んだ、ハマンが話す前に王が話しかけた、ハマンが王妃の長椅子に乗った時に王様が入ってきた、もういろんないろんなこのタイミングが全部神様の手の中で導かれて、神という言葉が一言も出てこないのに、神の手がこんなに見えるんです。こうやって、エステル記は、歴史実を記録しているわけですね。エステル、神様の主権が見えます。タイミングは神の主権の中で全部、用いられて、私どうしてまだ祈りが答えられないの？どうして私こんな状態なの？大丈夫です。神様のタイミングがあります。神様の声を聞いて、神様に従って歩んでたら、あとは待つだけです。神様の御業が起きます。そして、不可能と思える状況も起きますよね。いくらなんでもこれは無理だろう。無理じゃありません。神様の主権は不可能はありません。不可能を覆いかぶして、神の御業が成していきます。皆さんお一人一人が神様の愛の中にとどまるなら、身胸の中にとどまるなら、必ず主の主権の中に時が満ちます。そしてもう一つ考えたいのはエステルのその清さですね。エステルはね、イヤリング、ネックレス、シルクのそんなの何にも欲しいって言わなかったの。この世のものに期待してない。それで何をしたかというと、お月の人、なんです、担当者が、あなたこれもらいなさい、これもらいなさい、言った通りのものだけもらって言ってます。そして、モルデカイの言うことをよく聞いて、で、もう神様のことを信じて、お父さんお母さんいなくても、父なる神様に従って歩んだ人生は、このように祝福される、用いられる。で、一番大きな、その結果ですね、ユダヤ民族がここで耐えなかったんです。耐えなかったので、この後もユダヤ の、その国が続いて、1948年でしたね、イスラエル王国が再度、その前にイエス様が来たことやだけどね、イエス様がこの地上に来てくださって、そしてイスラエル王国が再建されるというね、私たちは歴史の中にこのエステルが、私は法に背いても死ななければならないんだったら死んだとしても自分に任されたことをやりますと、その決意がこの歴史を可能にしているんです。皆さんがお母さんのお腹の中で組み立てられたとき、 神様はその一日もないうちに皆さんのために計画を立ててくださっています。詩編にありますね。神様、素晴らしい計画をお一人一人に立ててます。辛いとこ通って失敗しても、イスラエルの国の歴史のように失敗しても、神様の計画はずっとあります。主の前にもう一度戻ってきて、神様、私もあなたの歴史の中に用いてくださいという時に、神様が力強い御手を持って皆さんを用います。この教会を用います。キップン組織教会を用います。期待していきましょう。一言お祈りします。